高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週は千葉八街の小学生がトラックに突っ込まれて死傷する事件について、お話をしました。危険運転致死傷という犯罪の認定をめぐる難しさの話をしましたが、今週は同じこの八街事件を素材にしながら対策をどうしたらいいのかということについての議論がいろいろ起きておりますので、そこに焦点を絞ってお話を続けさせていただきたいと思います。この八街の下校中の小学生の列にトラックが突っ込んだ事件というのは、現在千葉地裁で危険運転致死傷罪として審理が行われるところに今入りましたけれども、この事故は飲酒中の運転での事故だったということのほかに、下校途中の小学生の列にトラックが突っ込んだ事件だということで、通学路の安全の問題というもん、そういう点でも今論議が非常に大きく行われているということになりました。7月に入って、新聞の当初欄などにこの事件をめぐる当初がかなり見られるようになりました。で、私は7月10日の朝日新聞に、投稿された3つの当初を参考にしながら皆さんと一緒に考えてみたいと思います。東京都にお住まいの契約社員の奥村さんは、車両優先の道路政策を改めるべきだということをおっしゃいます。道路管理者の国とか自治体が行ういろいろな事故対策があるけれども、例えば道路をわざと狭くするとか、あるいは舗装に色を使うとか、あるいは凸凹の道路を部分的に使って速度を下げさせるといったような、そういういろいろな車両通行の方策が講じられているけれども、人命の安全確保からの抜本的な対策が取られていないように思うということをおっしゃってます。私もそれは本当にその通りだと思います。人命の安全と車両の通行確保のどちらを優先するべきかを考えるならば、例えば道路を一方通行にして片側だけでもガードレールを敷設するということだとか、あるいは通学路と生活道路は別にするとか、そういう解決策を考えるべきではないかということをおっしゃってます。この事故でもそうであったようですけれども、生活道路が車両の抜け道として使われているということになると一気に危険性が増す、そういうことについても奥村さんは触れられました。埼玉県の会社員の江藤さんは、狭い道路の、いわば解決、狭い道路における交通事故回避の根本的な解決が必要だということをおっしゃって、基本的に日本は道路が狭すぎると、農道にアスファルトを敷いた程度の市町村道が今でもそのまま残っている箇所が多くないだろうかということを指摘されています。その通りだと私も思います。交通事件をなくすということにはドライバーの意識改革だけではなくて、自治体の道路行政とか、あるいは地権者の協力があってこそだと思う。地権者の協力というのは、例えば道路を拡幅することについて地権者に協力を求めると、そういうことを指していらっしゃいます。実際にはこの八街の現場が抜け道として使われてたというけれども、周辺の幹線道路が慢性的に渋滞するからここに車が流入するのだとするならば、その渋滞を解消するということが実は本質的な問題ではないか。 道路に交通安全設備を設置するという、そこだけで考えるのではなくて根本的な原因要因を解決することが必要ではないかというふうにおっしゃってます。先ほどの投資の方も含めて、基本的に道路政策の根本に問題があるという指摘をされていることに私は強く共感します。人が注意すること、そのことが安全対策の鍵だという考え方から、私たちはもう脱却しなければいけない。安全対策を客観的な方策から客観的な方策を講じることから直していく、変えていくというところに頭の切り替えをすることが必要だということだと私は思います。もう一つ議論がされているのは、これは千葉県のコピーライターの石原さんですが、飲酒運転事故については販売者にも責任があるというふうにおっしゃって、こういうやっぱ悪質なドライバーは減らないという状況を考えるときに、簡単に酒を売るということにさせている、その政策の内容にも問題があるんじゃないかと、こういうことを言います。車を運転する人たちがお酒を飲んでいるということは実はかなり多いのではないかという、そういう問題意識を持っていらっしゃって、その実情を自分も実は見かけることがあると。でそのことを交番に、訴えて、車両のナンバーなども伝えているけれども現状は変わらない、そういうことを、いわば目撃状況を踏まえておっしゃってます。で私も飲酒運転対策というのはいろいろあるというふうに思っていますが、一人一人のドライバーの意識改革というところに、このこと、これについてもまた書けるというんでしょうか、そこを鍵にして解決をしようという、そういう方針からはやっぱり脱却する必要があると思っておりまして、その決定的な方法論は、飲酒すると車が動かなくなる、ハンドルが動かなくなる、エンジンが入らなくなる、そういう車を作るということが非常に重要ではないかというふうに思ってます。一人一人のドライバーの意識改革だけで考えるということは、それは限界があるということだと思うんですね。で、今私がお話をしたような、そういう、車のハードの側から飲酒運転ができなくなる方法を講じるということについて、メーカーはまだとても及び腰です。そういう装置も実はあるのですが、世界的には非常に進んでおります。日本でも装置はないことはない、あることはあるのでありますが、普及が進んでいません。外付けで装置をつけるというと お金がかなりかかるというような状況になっています。標準装備をするというところにメーカーはまだ進んでいない。どうして標準装備をしないのだろうかということが私は不思議でしょうがないですね。もしそういう車ができれば、もうこれはどんなことがあっても飲酒運転はできなくなってしまうわけで、したくてもできないというか、そういうドライバーが車を走らせようとしても車が言うことを聞かないということになるわけですから、これほど決定的な方策はないはずなのですけれども、メーカーがあまり力を入れていない。なぜ力を入れていないかというその原因を探りますと、私はおそらく警察があまりそのことについて意欲的でないからだというふうに思っています。犯罪を犯した者を重く処罰するということにどうしても警察は傾斜します。しかしそれは本当の解決の方法ではない。川の流れで言えばそれは先の下流の話で、上流のところでまず水が流れ出さないようにするというところが重要なのだというふうに私は思うのですけれども、皆さんどのようにお考えになるでしょう。私はこの通学路事故ということを考えるときに、先ほどお話をしたように車両優先の道路政策を を変えて道路を安全なところにする、安全な場所にするということにもっともっと力を入れるべきだというふうに思うことが一つ。それから飲酒運転をなくするというためにはハードの側から決定的な方策を講ずるということがもう一つ。そうすると今回の事故のような悲惨な事件は本当に起こらなくなってくる、少なくとも非常に少なくなるだろうというふうに思うんですね。その価値基準っていうんでしょうか、重点の置き場所を間違えてるという状態が私はなかなか治らないということに非常に苛立ちを感じます。何とかするということのために、何とかしていく、本当に解決をするということのために私たちはもっと声を上げていかなければいけないのではないかということを、この投書者の皆さん方の投書を拝見して改めて感じました。皆さんどのようにお感じになるでしょう。今日はここまでにしましょう。